藤沢歴史探訪のコーナー、学芸員でいらっしゃいます片井さんにお話を伺っていきます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、現在藤沢浮世絵館で展示されている作品、先週もですね、どんな企画展なのかご紹介していただいたんですけれども、今日はですね、2週目ということで、そしてせっかく片井さんにですね、登場していただいたということで、実際作品を見ながら回っていこうと思います。最初にですね、今回この企画展、どんなふうなジャンルで分かれているのか教えてください。
はい、今回の企画展、相模を描いた浮世絵と鏡花すり物ということで、前半の相模を描いた浮世絵という部分を全部で4コーナーあるうちの3コーナー使って構成していって、最後の鏡花すり物というところが1コーナーという編成になっております。
4コーナーを楽しみいただけるということなんですけれども、さあ、もう早速入り口入りまして、最初のコーナーに来ました。こちらはどういった作品が並んでいるコーナーですか？
最初のコーナーは秦野市からお借りした錦絵コレクションということで、秦野市の出身の大津円子さんという実業家の方なのですが、その方が外国からも収集したような浮世絵を1900点あるうちのここでは16点ほど展示しているということで、そういったコーナーになっております。
いや、16点並んでおりますけれども、やっぱここの藤沢浮世絵館のいいところって、間近で見られるというのがね、すごく嬉しいんですけど、しかも目線にちゃんとなっているという、上向いたり下向いたりしなくてもいいし、なんだろう、なんて書いたんだろうっていうんじゃなくて、本当にこんなに近づいていいのかっていうぐらいですね、作品が本当目の前にして見られるんですけれども、16点全部紹介していただきたいのですが、片井さん、いくつかちょっとねご紹介していただきたいんですけれども、まず1つ目、どの作品紹介していただけますか？
チラシのビジュアルにも使わせていただいている北川歌麿という絵師の作品なのですが、並び的にはかなり最初の方に2点目に展示しておりまして、これは錦絵の初期の時代ということで展示をしております。美人画なのですが、並んでいる他の図に比べてかなりクローズアップというか、上半身が描かれている状態なのですが、これがかなり時代を反映しておりまして、完成の改革だとかで、あんまり派手なものを描けないということで、それを踏まえて歌麿が工夫をして、こういうかなり大きな大首絵っていうんですけれども、図を用いて市民の方もそれを受け入れて購入していったというような図になっております。
この美人画というのはよくやっぱ耳にはするんですけれども、もともとこういった上半身でこうアップのものではなくて、全身の方が多い作品にはなるんですか？
そうですね、この今展示しているこう上半身のクローズアップの前後の時代はかなり全身入ったような、特に着物の柄とか見せてファッション誌みたいな役割をしていたこともあったので、あまりここまでクローズアップしたような作例っていうのはあまり見られないですね、他の時には。
そうですか。じゃあ、そういった点でも、そしてこの秦野市が所蔵しているといった点でも、やっぱりこれちょっと見ていただきたい作品ですね。
そうですね、ぜひこちらかなり貴重な、歌麿っていうとなかなか見られないものなので、ぜひ見ていただきたいなと思っています。
そうですね、今回その秦野市からもこうやって所蔵されているものがこの藤沢に来てこうやって展示をされているということは、すごい機会にはなっていると思うんですけれども、せっかくなので、ね、もう一つ秦野市から作品って選んでいただいてもいいですか？
はい、秦野市からの作品でもう一点どれか選ぶとなると、展示をずっと見ていて一番最後に長く撮って展示しているものがありまして、そちらをぜひ見ていただきたいので、そちら最後にまたご紹介をさせていただくというような形でもよろしいでしょうか？
はい、わかりました。もちろんです。じゃあ最初はですね、入り口入ったところにある秦野市所蔵の作品から、まずは1点、次のコーナーはどういったコーナーになりますか？
次のコーナーが展示室のちょっと奥まったところにあるのですが、伊勢原市からお借りした大山を描いた浮世絵のコレクションとなっています。
大山を描いたコレクションということを今ご紹介いただきましたけれども、ここには何点ぐらいあるんですか？
こちら10点ほどとなっておりまして、はい、展示室をぐるっと囲むように展示しております。
またこれ大きさがいろいろありますけれども、このコーナーではどの作品ご紹介していただけますか？
チラシの裏面に載せさせてもらっている両国を描いた図なのですが、一体どの辺が大山なのかというと作品のかなり左側の小さい部分に、大山というと大きな木立を持って運ぶというか登っていくっていう特徴があるんですけれども、川の中で水掘りというお清めですねをしている人たちが描かれているよっていうのが見られるような図がありまして、これメインは花火の今でもあるようなみんなが群がって見るっていう状態のものなのですが、この人たちは基本的にどうやらかなり目立ちたがり屋だったみたいで今から登るんだぜみたいな感じで堂々と川に入って見せつけているみたいなのが描かれています。
そうなんですね。こうひょろひょろと上の方にですね、やっぱこう花火なのかな何なのかなと思って私もねちょっと見ていたんですけれども結構左寄りですね。
もうパッと見隅っこに
でもこれもやっぱりこうやって教えていただかないとなかなかちょっとパッと見て、あ、これみんなで花火楽しんでるのかなとか、船がいっぱい出てるなとか、ものすごい密な人たちがね橋でちょっとね見てるななんて思ってたんですけれども、ポイントがやっぱりそういったちょっとしたものがあったりするとこうやって聞いていて面白いですね。
そうですね、結構浮世絵そういう隅っこに思いもよらぬものが描かれていたりとかするので、かなり町の人たちの風俗というか、うんうん、様子を知るのにかなり面白いかなとは思います。
そうですね。さあ、せっかくなのでもう一点、片井さん何かご紹介していただいてもいいですか？
その木立が、まあ、どれぐらいのサイズだったかとかいうのが分かるのが、そのコーナーの一番最後にあります大道芸の人だったようなのですが、男性が大きな木立を抱えている図、これが大山参りの特徴となっておりまして、この木立かなり身長まではいかないのですが、身長の3分の2ぐらいのサイズで描かれているのですが、これは画面から分かることではないのですが、大山参りどうやらだんだんその木立のサイズが大きくなっていったりもしたみたいで、っていうのは先ほどもこうちょっと目立ちたがり屋だったっていう話をしたのですが、目立つためになんか木立をどんどん大きくしたりっていうのがあったみたいです。
この作品でもかなりな大きさだなっていうのもね、はい、分かりますけれども、目立ちたがり、まあ確かにこれ大きくなればなるほど目立ちますもんね。
そうですね、私は見たことがないのですが5メートルサイズのものもあってだとかいう話を聞いたことがあって、はい、なかなかの
なかなかの、
ね、なかなかの主張
を、ね、これ持っていくっていうのが大変だろうにって思っちゃうぐらいの、ね、大きさですね。
かなり重労働というか、でもそういう力強さ的なものも主張できる機会だったのかなみたいなのも分かるかなと思います。
浮世絵ってこの絵一枚からいろんなことが分かって、やっぱり改めて面白いなと思うんですけれども、今秦野市そして伊勢原市が所蔵している作品からですねご紹介していただきました。片井さん、藤沢っていうコーナーもありますよね。
はい、当館の所蔵のもののコーナーもございまして、はい、うん、
ここでもせっかくなので一枚ご紹介していただいてもいいですか？
一番最初の図がかなり派手で面白いかなと思うのですが、こちら江ノ島詣の図となっておりまして、ちょっと同じ衣装を着たような人がずらっと描かれているんですけれども、今で言うとちょっとユニフォームみたいな感じで、まあ同じグループの人という括りで描かれてまして、画面の上3分の1ぐらいに名前というか文字がずらっと並んでいるのですが、これそのグループの人たちの名前みたいなものになっていて、購入する人は自分の名前が書かれてたりするとそこの部分を購入したりとか 紙にして6枚ぐらいの図を横につなげていっている状態なんですけれども、その6枚全部買わずともそのうちの1図買ってちょっと楽しんだりとか。
これ相当な数の女性が描かれておりまして、お名前もたくさん載ってますけれども、これ何名ぐらいの人たちが。
名前だけで言うと590あるっていうことで、絵の方は女性はさすがにそこまでは描かれていないんですけれども、
こういった絵も面白いですね。6枚がつながって1枚の作品になっていて、
ご会長に合わせて、
これが藤沢市所蔵ということで、
はい、
これはいつ来ても見れるものですか。
いえ、今回の展示期間中のみとなっておりますので、うん、次展示するのは少なくとも1年以上先となってしまいます、
はい、ってことはやっぱり秦野市からそして伊勢原市から、まあ、貴重なものをお借りしてますけれども、やっぱ藤沢市所蔵でも何回こう見てもやっぱりすごく魅力的な作品が多くありますが、いつでも見れるわけではないということで、はい、ぜひ足を運んで、ね、皆さんいただきたいと思います、はい、さあ4つ目のコーナーに来ました。ここのコーナーではどういったものが並んでるんですか。
はい、強化すり物のコーナーになっているのですが、浮世絵って結構誰もが買えるぐらいの値段で大量に刷られているというものなんですけれども、すり物というのがもう一部の人の中で出回るみたいなものとなっておりまして、もう完全に趣味の世界で楽しむみたいなものとなっております。
なんかすごくこれいろんな作品があって結構数も多いんですけれども、おしまいの秦野の作品をご紹介いただく前にここでも1点ご紹介いただけますか。
はい、今回キャプションで歌川豊国と書いているのですが、おそらく2代歌川豊国のもので、こちらが一見ちょっと地味な感じは受けるのですが、うんうん、上の画面の上の部分に鏡花が5点書かれておりまして、うんうん、はい、これが藤沢の人々による鏡花となっておりまして、鏡花は基本的には一番有名なところだとやっぱり江戸のものなのですが、そういう文化が藤沢にも伝わってたということで、ちょっと貴重な資料かなと思います、う
ん、ですね。今最初に片井さんがちょっと地味ですけど、本当確かにパッと見今までの華やかなこの浮世絵を見てきた後なので確かにちょっとなんとなくこう色味的にも、ね、ちょっと物足りなさは少しありますけれども鏡花が確かに5つ並んでおりますしね、そういった文化っていうのもやっぱりそういった話を聞くとこの作品もすごくですね魅力を感じますし、ちょっとやっぱ興味深いものになるんですが、なんとこれ今回初めてこれ作品として並んだと。
あ、はい、そうなんです。今までは展示してなかったものなのですが、今回いろいろそういう藤沢の人が鏡花を作っていたっていうことも改めてこの資料によって分かったりとかいうこともあって、今回のこの機会に展示させていただきました。
いや、これまたまた貴重ですね。
そうですね、本当に公開したことがないということもあって、また地元の鏡花市の人々のということもあってかなり貴重になっているかと思います。
ぜひ皆さん見ていただきたいですね。初めてこれ展示したものというのはやっぱり藤沢市所蔵であってもそういった作品がねまだまだあるということなのでね、ぜひ見ていただきたいと思います。さあ、そしてこの回のおしまいにですね、もう1点片井さんご紹介していただいてもいいですか。4つ目のコーナーを出たところに並んでおります。結構これ長いケースになりますね。
そうですね、4メートルぐらいのケースにこう端から端まで浮世絵を並べさせていただいてます。もともとは画帖といって本みたいな感じで閉じられていたものなのですが、それを秦野市さんの方からずらっと長く並べていいですよと言っていただけたので広く取って並べさせていただいております。
これまた特徴的な絵なんですけれども。
そうですね、一番最後の図が明治18年に描かれているものなのですが、一番最後の図が豊臣秀吉が描かれている図となっているのですが、何がどう珍しいかというと、江戸時代は豊臣秀吉 自身を描いたりとか伝承とかいうものであっても秀吉であるってことを示してはいけなかった時代となっておりまして、それが今ご紹介させていただいている図ですと、もう堂々と関白秀吉というふうにタイトルも右上の方に入れられていることもあって、いかにも明治時代というか江戸を過ぎた象徴的な作品となっているかなと。あと色使いとかもかなり明治の時期らしさというか、かなり赤色が濃くって紫色も鮮烈というかに描かれているのが特徴となっています。
これ私が今見ても名前がしっかりと、ね、分かりますし、なんか今まで見てきた浮世絵とやっぱりちょっと違うなといったところも感じられますね。
このシリーズ全体的にとても丁寧に作られているということもあって、はい、その点でも見応えがあるかなと思います。
この作品をこうやってずらずらっとこう横に並べたっていったところもちょっと画期的だったんじゃないですか。
そうですね、秦野市さんが持っているギャラリーの方だとちょっとこう展示ケースの関係でなかなかここまでずらっと並べることができないというふうにおっしゃっておりまして、今回のこの展示だからこそできたことかなと思うので、はい、
いや見応えがあってね、こうやって作品を比べながら見られるというのがやっぱこの藤沢浮世絵館のすごいところであり、やっぱ工夫されているところだなと思います。今日はですね4つのコーナーからご紹介を、ね、していただいたので、ぜひですね久田さんの今日の話を皆さん思い起こしていただきながら、あこの作品かなって、この作品のことを言ってたなということをですね楽しみながら、ぜひこの藤沢浮世絵館の方に訪れていただきたいと思います。今日は一緒にこう並んで歩いていただき、そして作品のご紹介をしていただきました。加田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。